んにちは、女のマル秘トークショーキークエスチョンのしのです。この番組は女性の人生謳歌法についてお届けする番組です。ゲストを招いたり、皆様からのお悩み相談に答えたり、さまざまな形で仕事、人生、愛、美など女としての人生を楽しむためのヒントをお届けしています。はい。で、今日のテーマはですね、リクエストに基づいてお送りしたいと思っています。テーマ、じゃじゃん、出産後の仕事についてというテーマで、リクエストをいただきました。これね、愛さんっていう方からいただいております。愛さん、ありがとう。聞いてくれてますかね。この方は26歳なんですって。
若いよね。
若いのに聞いてくれてありがとうございます。本当で、皆さんのお悩み相談ですとかご意見ご感想などは、このエピソードの概要欄にリンクがあります。ポッドキャストのアプリで今再生中のエピソードのプレイヤーを開いて、何かしらスクロールなどしていただくとリンクがありますので、そこからぜひお寄せください。一番手軽なのは質問箱と、あと E メールでお送りいただけると一番手軽かなと思います。はい。じゃあお便り読んでもよろしいでしょうか。
お願いします。
はい。こんにちは。いつも配信ありがとうございます。楽しく聞かせていただいています。今日は出産後の仕事についてお聞きしたくリクエストさせていただきました。現在私は26歳女性です。できれば出産前の30歳までに独立したいと考えています。結婚や出産などの希望もあるのですが、どうしても出産してしまうと仕事の全盛期が終わってしまい、育児が優先されそうなイメージがあるため、できるだけ出産のタイミングが遅い方がいいのかなとも思ってしまいます。ただ出産するタイミングにも限度があるため、出産するタイミングはいつ頃がいいと思うか、実際出産前と後だとどのぐらい仕事量に変化が出てくるのかなど、リアルなお話を聞かせていただきたいです。よろしくお願いします。という大変ご丁寧なお便りをいただきましてありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか初めての質問でさ、なんかすごいちゃんとしてる質問だよね。
う
ん、
そうだね。いやでもみんなちゃんとしてるからリスナーさんたち、私たちちゃんとあんまりしてないけど、
なんか結構ちゃんと考えさせられるような質問。
そうだね、うん、そうだね。いろいろ私もこのお便りいただいて、10年前のことを振り返ったりとか、なかなかすることないので、逆にいいチャンスをもらったなっていう感じがしますけれども、私も同じように、愛さんと同じように、なんとなくこう30ぐらいまでに結婚して、で私は愛さんと同じように仕事は続けたいなと思ってたんだよね。だけど独立しようなんて考えたことは一回もなくって、そんなこと思いついたこともなかったけど、30ぐらいまでに結婚して、まあ楽しく職場復帰して、まあ仕事も楽しく続けつつ、もう結婚してから3年ぐらいでだいたい出産するのがちょうどいいのかなとか、なんかぼんやりだよね、ぼんやり計画みたいなのはあった。だけどなんとなくこう一つのさ、ベンチマークが30歳っていうのはさ、まあほぼ全女子がなんとなく持っちゃってる指標じゃない？なんかこうそんなの気にしなくていいとは言っても、なんかやっぱりどっかさ、
まああるよね。いや、私はもう単純に今26歳でそうやって考えてるのがもう素晴らしいなって思う。ただそんな思ってるようにうまくはいかないし、
うん、そう、
びっくりすることが多分起きると思うわけ、
うんうんうん、
計画的に子供を産もうって思ってる人が多分ほとんどでさ、でもそれにそのまんま 100% 計画通りに行くかって言ったらいかないじゃん、
うん、
余力持った方がいいと思う。そもそもしのちゃんはなんで独立したの？その子育てをしやすい環境にするために、うん、サラリーマンじゃなく独立選んだわけ？
いや、私はほらさ、独立しようと思って独立したわけじゃないから、
うん、
31とか32歳ぐらいまで OL をやっていて、で会社勤めをしてたんだけど、最後に勤めてた会社に6年ぐらい勤めてたのかな。で6年ぐらい勤めるとさ、なんかなんとなくこうよく言えば慣れてきて、
うん、
上手に仕事が回せるようになってくる。悪く言えばちょっと新鮮味が物足りなくなって、もっとステップアップの欲が出てくるみたいなタイミングでね、5年目とか6年目とか、うん、でそのタイミングでその希望退職っていうのが募られたわけ、社内でね。でそれで、あ、ちょうどなんかそういうステップアップのこととか考えてたし、辞めたわけよ、
うん、
で、次何しようかなとか、次こんなことしたいなと思って、いろいろこう構想を練ったり、ね、こう、あれこれ考えていて、そしたら、なんかね、妊娠発覚したわけですよ。で、これからね、10ヶ月後には子供出てきて育ててるわけじゃない？で、専業主婦になったの。ミキの夢の。まあ、つわりで死んでただけなんだけど。で、3、4ヶ月ぐらいゴロゴロしてたら、辞めた会社の人とか、で、取引のあった会社の社長さんとかから連絡をもらって、何やってんの？って。で、妊娠して家でゴロゴロしてますみたいな話をしたら、ちょっとした仕事ちょっと相談乗ってくれないみたいなところがあって、家でゴロゴロ本当に社会にも貢献できず、なんか何にも貢献できてない自分がすごく嫌だったから、なんかそういうふうに誰かから求められるっていうことがすごく喜びだったし、でなんかそういう喜んでいろんなことを引き受けていたら、気がついたらまあまあな収入になっていて。で、本当にそうだね、その行き当たりばったりでここまで来てる。
私も今この風俗やるなんて思ってないしさ、しのちゃんもね、やろうと思った時に、まあ運よく妊娠が分かってさ、で今こうなってるって、多分26の時絶対想像できてないわけ。計
そう
画
だ
もして
ね。
ないわけ。
そうだね。
だ計画外のことが起きた時に、こう自分の身の振り方をできるようにするために今頑張って生きてればいいと思う。
多分こういうふうに言っても、こうなかなかその、じゃあ分かった、じゃあそんな思い通りにいかないのねって思えないじゃん。人生のできる限り自分の理想的なタイムラインで進めていきたいっていう気持ちもすごくよく分かるから。
あと、この質問がさ、結婚や出産などの希望もあるのですが、どうしても出産してしまうと仕事の前世紀が終わってしまうような気がする。正直申し上げると終わりますって感じ。でもそ
そう
れ
か
は
な。
さ、まあ私が見てた、そのサラリーマンの時に見てた、みんな出産して産休取って帰ってきた子たちは、その部下の役職の方が上がってたりとかして、まあなんかちょっと悔しい思いしてんだろうなっていうのは見てて分かったから、
そうね。
で、そういうのが嫌だったら、しのちゃんみたいに独立っていうのがあるよね。
まあ、いろんなものの全盛期っていうのはあると思うんだけどさ。例えば若さのピークとか美のピークだったりとかもそうだし、なんかモテ期みたいなのとか仕事の全盛期とかいろいろあると思うんだけど、一個一個をそういうふうに0、100みたいな感じのバロメーターで測るんじゃなくて、やっぱいろんな要素が入って、その全体で一つの0、100だから、やっぱそのバランスが、その時々で子供がいなくって、彼氏もいなくって、で、結婚ももちろんしてなくってっていう時だったら、もうじゃあ90%仕事に没頭します。で、残りの10%の中で、例えば友達5、家族5みたいな配分になる時期もあれば、例えばまあ彼氏ができて、仕事が70になって彼氏20で、友達5、家族5みたいな配分になったりとか、なんかそういうふうにこう、その中でいろんな要素を調整していくっていう感じだと思うんだよね。仕事の全盛期じゃない時は多分別のものが全盛期で、それが例えば結婚だったりとか出産育児っていうものが、まあ自分が希望しようがしまいが、もう強制的にそうならざるを得ないみたいなのって、出産とかだと本当にそういう時期があるわけよ。だから今はこういう時期、今は、育児の全盛期で、それがもうちょっと比率が少なくなってきたら、また仕事の比率をその分増やせるわけだから、なんかそういうふうにこう柔軟に考えていったらいいと思う。じゃないと全部100でいきたいって思うと、絶対に何かが壊れるからさ。だからやっぱりその仕事の全盛期が終わってしまうって、終わるんじゃなくて別のものがプライオリティが高くなるだけで、なんか終わるっていう考え方はしなくていいと思います。
あと、この子の質問でさ、出産前と後だとどれぐらい仕事量に変化出てきますかって。まあ、これは私答えれなくても、しのちゃんだけしか答えれないんだけどさ、実際仕事量ってさ、できるものって限られてくるよね。だって、今だって
まあ、
さ、送
そう
り迎
ね。
えあるからさ、
そう
と
だ
かっ
ね。
て言うじゃん。
そうだね。私の場合、今、幼稚園に子供を行かせてて、で、まあ、会社設立して、一応、会社経営、まあ、誰もいないけど、一人会社だけど、それで、そうだね、9時半に子供をドロップして、2時にお迎えに行くから、4時間半ぐらいしか働けないわけですよ。子供が手を離れてる時間っていうと、それしかないから。そう。でも、この仕事量は、会社員の場合はね、自由度が、あんまないと思うわけ。やっぱ自分の業務範囲だったりとか責務みたいなのが必ずあるから、なかなか自分で、調整するっていうのは難しい立場にあると思うんだけど、だけど独立するっていうのはかなりそこの自由度がある働き方だと思うから、だからこう仕事がすごいたくさんあるんだったら、もう本当に自分のさじ加減で、そこは決められるから、仕事量の変化は自分で調整するしかないっていう感じかな。やろうと思えばいくらでもできるし、抑えようと思ったらゼロにもできちゃうから。ただ、なんかまあ、頑張ってて仕事がこうたくさん来るようなサイクルなのであれば、自分のさじ加減次第で、仕事の量ももちろんそうかもしれないけど、まあ、ここはね、私もいまだにすごくバランスを取るのすごく難しくって、やっぱこう日に日に子どもの成長だったりとか、手かかるかからないみたいなのって初めての育児だからさ、分かんないわけよ、どのタイミングでどうなるのかなんて。だから、まあ、予測がつけられないから、ある程度その余白を残しながらこう仕事を受けるみたいな形を常に保ってて、パンパンに入れると何かあった時にももう全部爆発しちゃうからね。だけ
ただなんか
ど、
私思うにさ、その子供が生まれたばっかりとかさ、2歳になりました、4歳になりました、小学校上がりましたとしてもさ、今やってる仕事に集中するほど集中できないと思う。
そこはね、工夫、創意工夫。
そういう。なんかまあ、じゃあ突発的にじゃ熱出ました。中断ならざるを得ないしさ。
いや、そこなんだよね。やっぱり子供を産みたい。で、そこを、産みたいって思った上で独立をするんだったら、もう絶対に、絶対に、絶対に、絶対にマストなのは、もう必ず何かしらのサポートがないと、育児と仕事の両立っていうのは本当に難しい。ですよ。だから例えばそのサポートって言っても2つ種類があって、まあ、1つはその子どものケアっていう部分のサポート、自分の仕事があるっていう時にやっぱりその子どもの面倒を少しでも1時間でも2時間でも見ておいてほしいとか、子どもが熱を出しちゃった時に代わりに迎えに行ってほしいとかっていう時に、何かしらその子どものケアっていう部分でサポートしてくれるものを持っといた方がいい。それは家族でもいいし、旦那さんでもいいし、まあ、同僚とか、まあ、近所のママ友なのか、それともベビーシッターみたいなね、そういうヘルパーさんみたいなのとかでももちろんいいと思うんだけど、子どものケアで自分が動けなくなった時のサポート体制っていうのはちゃんと持っといた方がいいっていうのが一つと、あともう一つはどうしても自分が子どもと離れられないとか、まあ、子どもに限らず、例えば親が倒れたとかでもそうかもしれないけど。あと自分が倒れちゃって動けないってなった時に、自分一人でやるようなフリーランスとか一人会社みたいなさ、個人で受けるようなね、業種だった場合に止まっちゃうわけじゃん。そしたらさ、迷惑かけんじゃん。回んないでしょ。で、信頼もなくなっちゃうじゃん。だけどやっぱ独立してちゃんとそれで食ってくんだっていうのであれば、止めちゃダメなわけですよ。
でもうち止まるね。
だからそういう時のために、今度は仕事に万が一何か自分にあった時に穴を埋めてくれるとか、自分がいなくてもその何とかできる、こういうことが起きた時にこうしようっていうのをやっぱ想定しておかないと、やっぱ本当にこう綱渡りじゃないけど本当にハラハラするから、私結構心配性だから、そこは。例えばミキだったらさ、前から話に上がってるももちゃんがさ、やっぱり助けてくれるだろうし、いざっていう時は、私だって助けようって思うわけじゃない。応援者だから。そういうサポーターだよね。子供のケアっていうサポートと、仕事の何かあった時のバックアップっていうところのサポーターみたいなのを、やっぱ持っておくっていうのはすごく大事で。で、それを持っておくと、仕事量とか、仕事の引き受ける時に、ちょっと怖さがなくなる。 かなって思う。極力そういうのに甘えずに自分でやれることが一番なんだけど、でもやっぱり出産とか育児をしてると何かを頼らないとダメな場面ってもう 150% 出てくるから、
うん、
だからこううまく頼れる自分になっておくっていうのも大事。人に頼らないと本当にやっていけないんだっていうことを、人に頼るのがとても苦手な私がすごく学んでいるので、なんかそこはやっぱりすごく大事なポイントだなというふうに思って、ここは
あいちゃ
お
んって
伝え
何
し
屋
たか
さんに
っ
なり
た。
たいんだろうね。
何屋さんになりたいんだろうね。もしこれ聞いてたら、愛さんまたお便りください。
ということで、計画を練っても、その時々で解決していかないといけないから、好きなタイミングで産みましょうってことだね。
あ、ちょっと、はい、すいません。それ
ダ
も
メだっ
ね、一
た。
個言いたかったの。出産のタイミングはいつがいいですかって、遅い方がいいですかっていうのって、出産のタイミングをコントロールできると思ってる質問じゃん、これって。でも出産のタイミングは、必ずしもコントロールできないということを知っておいてほしいなって
そう？
思う。まあ、人によってはね、欲しいタイミングで授かれるラッキーな人もいると思うんだけど、でもやっぱりほら、授かりたくてもなかなか授からないとか、自分が欲しいタイミングぴったりで妊娠ってなかなかできないものってさ、大人になるとやっぱ周り見てても多くない？不妊とかさ、タイミングこうじゃなかったみたいな人もさ、そういいタイミングっていうのは正直ないし、狙った通りに出産するとも限られないし、実際にはその確率の方が低いわけだから、私がおすすめするのはですね、お相手とラブラブなうちに、子供が授かることができたら、それが一番ベストタイミングだと思う。
ベスト。
もう日は熱いうちに打て、もうラブラブ、も
そうだね。
う
それがベ
欲しいっ
ストタイ
て。
ミングだね。
タイミングはそんなに狙えるものじゃないんです。そう。なので、うっすらね、例えば出産のタイミング、これぐらいの時期がいいかなとか、あったとしても、運命の人にいつ出会うかもわからないし、その人とどのタイミングで結ばれるかどうかもわからないし、すぐに妊娠できるかもわかんないけど、でもラブラブで楽しいって楽しめてるうちに、妊娠するのが一番いいんじゃないかな。って思います。なので、わあ、でもなんか気持ちが分かりすぎるぐらい、もう分かるわ、この愛さんの。私もこんな感じだったからさ、26歳ぐらいの時、計画立てるタイプで、妊娠して打ちのめされて、人生って計画通りにならないことあるんだって思い知ったのが妊娠だったから、そうそうそう、そこで初めて柔軟になることを覚えました。
私はもともと柔軟すぎるから、あんま計画したことがないんだけど、人生の。ね、なんかすごいなって、若いのにすごいなって、私はもう感心しちゃうよ。
そうね、しっかりしてるよね。素敵な男性と出会ってね、こう仕事もご活躍して頑張ってほしいなと思います。はい、ありがとうございま
あり
す。
が
ま
とうご
た
ざい
も
ます。
し感想とか追加の何か質問などがあったら、ぜひお寄せください。ありがとうございます。いつも通りですね、質問箱と E メールのリンクは概要欄に貼ってあります。で、インスタグラムも毎日ストーリーズを中心に更新をしていますので、アカウント名、keyquestion.jp、keyquestion.jp で、フォローもよろしくお願いします。で、ホームページでようやく記事もアップしていますし、たまにブログも書いているので、もしよろしかったら皆さん見てみてください。で、カレンとミキが、運営している女性向けの付属、カレントさんのホームページと公式 LINE のアドレスも概要欄にリンクがございますので、もしよろしければそちらからアクセスしてみてください。はい。ということで、本日もキークエスチョンご視聴いただきましてありがとうございました。またね。
バイバーイ。
バイバーイ。